おはようございます。ゴスペルハウスの坂本です。今日は詩編の69編の1節から12節を皆さんと一緒にお読みしたいと思います。
詩編69編1節から12節。指揮者のためにユリの花の調べに合わせてダビデによる。神よ、私を救ってください。水が私の喉にまで入ってきましたから。私は深い泥沼に沈み、足がかりもありません。私は大水の底に陥り、本流が私を押し流しています。私は呼ばわって疲れ果て、喉が渇き、私の目は我が神を待ちわびて衰え果てました。万軍の神主よ、あなたを待ち望む者たちが私のために恥を見ないようにしてください。イスラエルの神よ、あなたを慕い求める者たちが私のために癒しめられないようにしてください。
私はこの一節と二節がですね、読んだ時にものすごくこうみんなに締め付けられるような気持ちがしたんです。神よ、私を救ってください。水が私の喉にまで入ってきましたから。私は深い泥沼に沈み、足がかりもありません。私は大水の底に陥り、本流が私を押し流しています。私は実はプールに入ってですね、体から息をふーっと吐いて、プールの底に沈むのが大好きなんです。ですからプールに泳ぎに行くと、準備運動をして、その後水に浸かって息をスーッと吐きながらですね、プールの底にベターンと寝転がることがよくあります。その、プールの底での景色はですね、上から見る景色とはまたちょっと違って、いろんなゴミも見えるんですけども、すごくこう見たことのない角度からの景色で気持ちがいいものなんです。私がクリスチャンになって、しばらくした時のことです。友達のお家に、プールがありまして、そこに入れてもらうことになりました。そのマンションのプールは深さが3メートルあったんです。私はいつものようにプールに入るとふーっと息を吐いていきました。そして体がスーッと沈んでいくんです。そして一番下まで着きました。3メートルのところから見る水面は本当に新鮮な景色でした。じゃあそろそろ上がろうと思った時です。今までですと足をついて立てば首が出たんです。残念ながら私身長は3メートルないもんですから、立ち上がったらまだ上が水なんです。どうしよう。いや、泳げばいいだろうと思いまして、泳いでみました。上がらないんです。少し浮くんですけれども、上がらないんです。手をバタバタ、足をバタバタしてるんですけれども、上がっていかずに、ちょっと力を抜くとスーッと沈みかけてくる。そしてまた一生懸命書いて上がっていく。でも水面に届かずに沈んでくる。これを繰り返していたんですね。まさに、大水の底に陥りという状況を私は、体験したんです。それはものすごく不安な出来事でした。私たちは神様を信じていたって、このような大水に飲まれるようなことがあります。苦しいこともいっぱいあります。迫害される、理解されない、拒否される、そのようなことはいっぱいあります。理不尽がまかり通ることがあります。全くあの人は悪いのになぜ栄えているんだろう。そのような人が栄えることもあります。神様がいないんではないだろうか。そのような不安を覚えることも時にはあるでしょう。悲しみ、悔しさ、痛み、その中に置いてきぼりにされることがあります。でもそんな時こそ、実は神様があなたに出会うためにくれたチャンスです。あなたの苦難は絶望のままに終わることはないのです。あなたを覆う大水はあなたを沈ませ続けることはないのです。それが聖書の語る福音です。私は今こうやってここで皆さんに神様の言葉を伝えていますから、プールの底に沈んだままではなかったということです。 どのように私は今ここに生きているのか、どのようにその場所で生き残ったのか、それは書いても書いてもダメな時に私はもうそこにまで落ちたんですね。するとそこに硬いコンクリートがあったんです。プールの底ですから硬いコンクリートです。私はそこで膝を曲げました。泳ぐのを諦めてジャンプしたんです。膝を曲げて力をためてジャンプしました。水面まで届かなかったんですけれども、今度はプールの壁をもう一度蹴りました。もう一度蹴りました。すると水面が私の顔を突き破って出てきたんですね。私はそこで生き返った、そのように思いました。あなたが苦しみもがく、何とかしようとして、自分で何とかしようとしている、そのすぐ下に神様の愛の手があります。自分で何とかしなきゃ、もがいてもがいて何とかしなきゃ、そのすぐ横にあなたを支える壁があります。その床を、その壁を、神様の愛の手を、あなたの人生の土台にしてみませんか。そうすればあなたはその苦難の中から力強くジャンプすることができるんです。あなたがもう私を押し流してしまう濁流だと思っていたものが、神様の愛をあなたが知るためのチャンスになるんです。あなたの人生の土台、それはイエス様の十字架です。神様の愛です。それはあなたの頑張りのすぐ下で、あなたが力なく落ちてくるのを待っています。自分の頑張りでなく、十字架の血潮によって完全に許されるという本当の福音を、あなたの善行があなたを救うのではなく、イエス様の善行が、イエス様の徹底的な従順があなたを救うというその福音を、あなたの人生にプレゼントしてくれるのです。どうか今苦しんでいるあなた、神様の愛に身を委ねてみませんか。それはあなたを支える強い土台です。その土台を踏み台にして、膝をかがめて、力強くジャンプし、飛躍し、神様の愛を大いに味わい、そして讃えようではありませんか。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に、主よ共にいてください。主を知らない
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか。小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。